みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、横浜市営地下鉄ブルーライン下永谷駅から徒歩8分、日切山皮膚科の高橋さなみ先生にじんましんについてもっと知ろうというテーマでお話を伺います。高橋先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週、じんましんには2つのタイプがあり、一つは特定の刺激がなくても自発的に膀胱が出没する特発性のじんましん、もう一つは何らかの明らかな刺激により膀胱が誘発される刺激誘発性のじんましんというお話がありました。今日は刺激誘発性じんましんについてもう少し詳しく教えてください。
はい。刺激誘発性のじんましんとは、特定の刺激ないしは条件が加わったときに症状が誘発されるものです。アレルギー性のじんましんは食物、薬のほか、例えば魚の寄生虫であるアニサキスにより誘発されることもあります。一定の果物や野菜類摂取後、すぐに口唇や口腔内のみに浮腫、違和感、かゆみを生じる場合は口腔内アレルギー症候群と呼ばれ、我が国ではハンノキ花粉症を持つ患者さんに多く見られます。
はい。
また小麦などの特定な食物を摂取した後に運動することで発症する食物依存性運動誘発アナフィラキシーと言われる疾患は10代の若い人に多く発症します。
刺激誘発性であってもアレルギーでないじんましんもありますか？
はい。刺激誘発性であってもアレルギーではないじんましんとしては、青魚やタケノコなどのヒスタミン類似物質を含む食物を摂取した後に誘発されるじんましん、
はい、
アスピリンをはじめとする解熱鎮痛剤の内服後に生じるじんましんのほか、下着のゴムで締め付けたりカバンを持つなどの機械的刺激、寒冷、日光などによる物理性じんましん、運動や汗をかいた後に生じるコリン性じんましんなどが含まれます。
それではじんましんの治療はどのように行われますか？
はい。刺激誘発性じんましんは原因となる刺激を避けることが最も大切ですが、特に特定の刺激がなくても自発的に膀胱が出現する特発性じんましんでは、まず抗ヒスタミン薬の内服により症状が現れないことを第一目標とします。
はい。
抗ヒスタミン薬の効果は個人差があり、一種類の抗ヒスタミン薬で効果が見られない場合は他の抗ヒスタミン薬に変更、あるいは2倍増量することもあります。抗ヒスタミン薬の使い方を工夫しても十分な治療効果が得られない場合、さらに他の治療を追加することもあります。
はい。
また特発性じんましんでは症状消失後もすぐにお薬は中止せず、しばらく内服を継続することが望ましいです。
よくわかりました。高橋先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は日切山皮膚科の高橋さなみ先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。